ババーン。じゃあ、おいしょ、乾杯。
乾杯。お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。いやーというわけでね、はい、もうレコーディング始まっておりますけれども、はい、はい、なんと今回はですね、ボードゲーム業界人にお集まりいただきまして、まあ、このコロナ禍の中ね、皆さんのまあ最近の出来事なんかね、どう過ごしてんのかなっていうのを聞こうかなと思っているグダグダの飲み会スペシャルでございます。はい、というわけで、じゃあ、今回の出演者。
はい、グループ SNE の黒田翔吾こと、他の活動では酢豚でございます。酢豚という名前でやっております。若輩者ですが、よろしくお願いします。
若輩者。
若輩者。この中ではもう一番年下でございますので、
あ、そうですか。今日は、
はい、皆さん。
しょうない。
はい。はい、はい、東奈良のディアシュピールの、館長です。よろしくお願いしまーす。
イエーイ。
よろしくお願いします。
聞こえてます？大丈夫？
聞こえてるよ。
あ、本当に？よかったよかった。
はい。じゃあ続いてどうぞ。
はい。ホビージャパンの上田と申します。
お、上田さん。
登場してます。
お疲れ様です。
お疲れです。
おー、久々ですよ、上田さんに出ていただくの。やったぜ。はい。そして最後。
はい。神田にあるアークライトの刈谷です。よろしくお願いします。
やったー、すごい面々ですよ、黒田さん、これ。
ねえ、もう、萎縮しちゃうです。
萎縮しちゃうです。
萎縮しちゃうです。
いくらちゃんだ、いくらちゃん。
下手なこと言えないです。
いやー、今回まさかのね、アークライト、ホビージャパン、それからグループ SNE、ディアシュピールっていう、もう、面々たるや。豪華ですせー。でもこれは、あくまで飲み会ですから。はい。まあ、飲みつつね、まあ、ざっくり話せる範囲でいいと思いますけど、でもね、黒田くん。
はい、はい。
約束覚えてますか？
今日発言することはすべて個人の意見です。
いや、違います。そんな約束じゃないです。
そうしよう、そうしよう。
いやいや、そうだけど、いや、そうですよ。はい、リスナーの方だと思う。そうですよ。今からいろんなその内部事情出るかもしれないけど。
個人の意見です。
これ個人の意見です。
いやいや、個人の意見であることは約束しない。そうじゃなくて、カリアさんが昨日何だったかっていうのをね。
あ、あ、本当だ。
はい、では、せーの。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。
ペット黒田さんしか歌ってないよ。
ハッピーバースデー、ディア、カリアさん。ハッピーバースデートゥーユー。イェーイ、おめでとうございます。
息の合い具合に驚いた。
いや、こんな回線で一致しないっす。
確かに。いや、カリアさん、昨日誕生日で。
は
い、
なんでそんなのバレてたの？
いやいやいや、Facebook でがっつり出てくるんで。それはバレますよ。おいくつになったんですか？
38歳になってしまいました。
38歳 ?38 歳じゃないでしょ。
なんで年下になるんですか？
私と10個違いで。
腹立つの。
腹立つの。
Facebook で指摘されて気づいたんやけど、
はい、
年男らしいですよ。
ああ、そうですか。
48ですよ。
は
あ。恐ろしい。
いや、めっちゃ若いっすよね。48
に。何が
見えないです、
ね。ああ、それはそうですよ。
うん。
もう、カリアさん。だって、先日のホラボドのね、解体新書で、カリアさんと館長に出てもらって、カリアさんの反省をね、お送りしましたけど、凄まじかったですね。
怖くて聞いてない。
怖くて聞いてないですか？大丈夫ですよ。あなたのカットしておいてくれって言ったとか、ちゃんとカットしておきましたから。だいぶ気まずい話でしたし、あと館長がほとんどうんこでいなくなるっていう話です。
ああ、そうそう。思い出した。そう、うん。あ、俺もね、怖くて聞いてないんですけど。
いやいや、あんた出てねえよ、ほぼ。怖くて聞いてないもん。ほぼ出てねえんだよ。トイレ行っておらんのやから。
なんかね、あの時調子悪かった。なんかね、なんか、秋葉のパスタ屋みたいなとこに行ったんだよね。
あ、行きましたね。
そう、うん。
いやー、あれが一年、ちょうど一年ぐらい前じゃないかな、あれ。
お、こんな前でしたっけ？
いや、ほんとそんなもんですよ。夏服めっちゃ暑かったっすもん、あの時。
めっちゃ若いじゃん、じゃん。
めっちゃ若いじゃんってどういうことだよ。去年がそんな若いのかよ。まあでもとはいえね、もう私なんかは秋葉原に行くこともできませんし、今は。
うん、
お、館長さん今日は何月何日ですか？
今日は5月1日
全然違えよ。だったらこんななんかにこやかにできねえよ。6月12日です、6月。
あ、皆さんが聞いてるのはね、
皆さんが聞いてるのじゃねえよ。違う違う違う。やめろや。
来年になる
のか。そうでもねえしよ。そうでもねえしよ。違う。今収録してるのが6月12日で。
はい、
はい。で、今世の中は、まあ真っ只中でね。
うん。
まあステイホームということで。まあこれ言って来年再来年聞いてる方もいらっしゃるでしょうし。まあ改めて説明すると、今はコロナウイルスという魔物が蔓延しまして、まあ、ちょっと落ち着きましたけどね。
うん、
で、それでもまあ、あんまり県外に移動するなよ、みたいなムードはずっと漂っているので、まあ、ちょっとそっちには全然足を運べずに、離れ離れのままですけれども、こうやってズームを持ってして、みんなと繋がっているという、そんな感じですよ。
これ、県外移動ってまだできないの？
東京、千葉、埼玉とか、あそこら辺は、したらあかんって言ってますよね。
神奈川もそうですね。
神奈川もそうですよね。
じゃあなんか、ステップ制がよく分かってなくて、その、お店を、そう、お店を開くかどうかは気にしてるけど、そうそう。
でも、ディアスピールさん、いつからオープンですか？今日はもうオープンしたんですか？
世間的には今日 OK なんですけど、
うんうん、
もう15日からやる準備しかしてなかったんで、もう15日からでいいかなって。
そんな感じなの？もうなんか今すぐにでもやりたいとかじゃないんだ。
あ、いや、今すぐにでもやりたいんだけど、やっぱり、ね、お客さんがじゃあ今日やります、明日やります。
まあね、まあね。
でね、別にそんなね、わーって、ね、状況も状況だし、もうちょっとスローペースでやっていってもいいかなって、
うん、
そう、うちの準備もあるしね。
まあ言ってディアスピールさんはあれですからね。お店は、まあプレイスペースはあれとしても、販売の方はやってましたもんね。
そう、販売の方は1日からずっとやってて、
はい、
まあ言うてもね、とっちらかってるんですよ、今。
言うのにが。
店の中が。
そう。
何
だ
から
ね、もうね、とっちらかってる、ものが多すぎて。
うん、
休みそう。だってさ、お店ね、休みにしたって、
うんうん、
その商品は入ってくるし、
うん、
そう、なんかね、通販ももちろんやってるし、
うんうんうん、
そのね、どんどん散らかってくるんですよ、プレイスペースが、カフェスペースが。
そういうもんな
ん。荷物がね、そういうもんなんか。で、しかも今、この機会に、その、うん、お店ね、いらなくなったっていうかね、その、
あ、
やっぱり、
はいはい、
限度があるじゃないですか、お店に置けるゲームっていうのが。
うんうんうん、
そう、だから、そこちょっと、少しね、入れ替えをしようかなと思って、それを、処分位置みたいなのを明日、明後日でしようかなって思ってたら、もうね、ぐちゃぐちゃなんですよ。
しかもめんどくさいからなんか、集めてもうまとめて売ってますよね。
そう。ね、だからもう値段とかも適当につけて、なくなるのが目的だから。
まあそうですね。
そう。
それは大事だわ。でもなんか、3階はやってるんじゃなかったでしたっけ？
あ、3階はやってますよ。やってるっていうか、そう、まだ、でもね、まだやっても別にお客さん来ないしね。いや、そんなにほら、やってるはいるけど、
うん。
コロナなくなったわけじゃないし、
と。おやおや、ね、ところがですよ、ちょっと。
何？
黒田翔吾はあれですよ。
あれ
フーダニットは。いやいや。
フーダニットは、そうですね、5月の30とかぐらいから、1日1公演で、換気やりながら、様子見ながら。本来だったら2公演、3公演やるんですけど。
でも、あれでしょ？ちゃんと毎日というか、営業日はできてるってことでしょ？
今土日ですね。土日と、まあ、金曜日とかに予約入ったらぐらいで、のスパンで様子見ながら、大阪がやっぱ早かったんで、
あって、はい、
その、
ね、関西はもういい感じなんですかね。
関西はだいぶです、ね。
いや、本当に
梅田とか人すごいし、もうお店ももうだいたい6月の1日ぐらいから、もうあらゆる店がオープンもそうやし、うわーってし始めましたね。そうですね。
大阪だって新規確認者がほとんどいない。うん、
いない
です
よ、ね。東京もあんま変わんないですけどね。街人いっぱいいますよ。
あ、もうだいぶ戻りました。
うん、そうですね。
普通ですよね、うん。もうみんなマスクしてるぐらいで。
そう、から私も、6月1日に解除でもないです、
うんうんうん。
まあ、とりあえず6月に入ってからもうリアルで2回ぐらい飲みに行ってますし。
マジっすか？大丈夫な。
強いな。
でもさ、ほら、なんかテーブル離れてとか。
まあ、それはもちろん。
はい、スペースはね。
やっぱお客さんもあんまおらんなと思いながら、ただ、ずっと馴染みにしてるお店とかが、うん、今日から始めましたって言われたら、
はい。
あ、女行くわみたいな。
ああ。
仕事じゃないですけどね。
でも気をつけないとね、いけない。
まあもちろんね。
はい。上田さんも飲みに行ってるんですか？
飲みは行ってないです。ズーム飲みとかはしてますが。
ああ、そっかそっか。仕事自体は、もうアークライトさんもホビージャパンさんも、もう全員戻ってきたというか、リモート終わったって感じなんですか？
まあ、いや、そうでもなくて、うん、うちは、5月いっぱいは、社員全員を役員も含めて、A、B に分けて、
ブ
ース日と規制日に分けて、その日しか来ちゃダメっていう。
なるほど。
で、その上で、
ちゃんとしてる
自宅でできる作業だったら来ないで自宅でやれっていうのを5月いっぱい、うん、6月はそれが解除されたんだけど、それでもなるべく自宅でできる作業の人間は来ないで自宅でやれっていう。
なるほど。
まあ、まあ、私は豊さんからの問い合わせとか注文とか受けて、うん、で倉庫に発送の指示をするための作業があるので、
はい、
私含めて4人のチームでやってるんで、まあ入れ替わりで今月も出てる感じ。
ああ、そうなんですね。まあ、結構新宿のど真ん中だし、あれですね。まあ人も集まりは結構あるでしょうし。
そう、電車がやっぱり、ね、うん、怖いです、
ね。まあ油断はできないですよね。確かに。それはアークライトさんもそうなんですか？
まあこれは僕、あくまで個人的な意見なんですけど。
はいはいはい。
うちの会社は余裕でフルでみんな出勤して
る、ね。いや、個人の意見ではない。
ちょっとね、
実際の実証
おかしいんちゃうかなって僕自身は思ったんですけど。
確かに。
いや、まあまあ、6月になってからっていう話ですよね。
5月からね。
まあ、ね、
それ以前もね、まあ、あんま言うたら個人の意見でも怒られるかもしれない。まあ、僕が、引きさせてもらってる国内ボードゲーム制作部っていうのがあるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
そこがちょっと気使ってたのは、
うんうん、
もう土日に出勤してましたね。
うん、
ああ、
電車に人がいないんで。
なるほど。なるほどね。
土日に来て、まあで、他の社員もいないんで。
うんうんうん。
で、ボードゲーム開発してるんで、
うん、
テレワークってわけにいかないんですよ。
うん。
ベストプレイ、テレワークでできないじゃないですか。
ああ、なるほど。
で、ソロプレイでボードゲーム作るのにも限界があるんで。
うん、
まあ、どうしてもテストプレイ必要。
うん、
だから、5月はうちの部署はね、水、土日出勤。
うん、
で、月金が在宅勤務。
うん、
で、火木を休みにしてました。
火木？
火木休み。
あ、連日じゃないんだ。
で、水曜だけ、うん、まあ、うんうん、言ってね、他の部署の人たちともミーティングしなきゃいけないじゃないですか。
うんうんうんうん。
だから水曜日にそういう他の部署の人とのミーティングは固めて、もう土日出勤で、うん、月金在宅勤務っていうことにしてました。
でもこれって結構みんなのメンタル面的には大丈夫だったんですか？なんか、妙に疲れが取れないみたいな、ないんですか？
ああ、休みが2つに、
分かれてるし、
連日じゃないことですか、
うん。うん。
まあでも1ヶ月だったからそこまでみんなごちゃごちゃ言わなかったっすね。
ごちゃごちゃ。確かに確かに。
半年とか続いたらちょっとしんどかったかもしれないですけど。
まあ、いやー、これでもまあ、今はね、言って日本の経済を守るためにもちょっと落ち着いた感じを日本は出してね。で、みんな普通に仕事しましょうよみたいな空気感ですけど。とはいえまあ、地域にもよりますが、それぞれ、まあ、今も必死でリモートでやってる方もいらっしゃるでしょうし。世の中は大変そうですね。
まあ難しいですよね、うん。どっちもどっちじゃないですか。だから、いやいや、医療関係の人とか大変なんだから、家にいろよっていうのも、まあ一つでしょうけど、
はいはい、
でもそれだったら、まあね、館長さんとか、
うんうん、
じゃあうちの店どうなるんだよみたいな話もあるし。
あれ、ディアシピールは、うん、お休み、完全なお休みしてた期間もある？
いや、完全なお休みを4月1日から、5月末まで完全なお休みを。
うんうん、あ、じゃあ最近そのショップだけっていうのは6月からか。
1日から、そうそうそうそう。緊急事態宣言が解除されて、
うんうん、
で、東京がステップ2になりましたって言ったから、販売を始めました。
うん、
いやいや、正直ね、今日なんかもまあ、街歩いてて出勤してて、
はい、
この気候でね、マスクつけるとか正気の沙汰じゃないよ。
いや、本当に
本当よ。
まあ、ヒートアイランド現象もあって、特に東京は暑いっていうのはあるでしょうけど。
いや、特にね、僕が使ってる電車なんかまだ、空いてるんですけど、
はい、
JR の山手線とか中央線とか、
うん、
あんなマスク乗って満員電車やったら死ぬんちゃうかと思うんですけどね。
え、じゃあもうみんなしてないんですか？
外してる？いや、してる、してる、
してる、してる。
電車でしてなかったら、ボコボコにされてますからね。
いや、そう、得た日に。めちゃくちゃ下打ちされるし。
そう。
いや
そう。通常の時に咳込んでると周りから人が引けるっていうのが、
うん、
今マスクがない人がそういう目に遭うか
と。怖いっすよね。
いや、僕もこの間ね、立ち食いそば屋に行ったらね、
はい。
気管に、むせて、
わかる。
違うんです、みたいな。
違うんですっていうのも怪しいし。
わかる、それ。
わかる。年取るとね、すぐ簡単に止まっちゃうから。
またあれがなかなか収まらんのよ。
そうそうそうそうそうそう。トントントントントントントントントントンって全然収まらん。トントントントン。
あれ全過敏ですよ。
まあまあ過敏になるけど、それぐらいじゃないと、私は逆に怖いですけど。
うん。いや、マスクしてるかどうかが分かりやすいから、
そうなんですよね。
あいつしてねえぞみたいなことはすぐ分かっちゃう。そう
そう、あれは免罪符っす。
そうなんですよ。そうね。そう。だから、あの、マスクって結局、予防にはならないんですよ。
ああ、
うん。そう、拡散を防止は広げない
ため。そうなんですよね。拡散防止はするんですけど、予防にはならないんで、そう。だから、かかってない人がいくらしてもあんま意味ないんですけど、うん、まあ、かかってるとかわかんないから、ね、
うん、
やる。まあ、だから、ちょっとあれですよね。ほんと免罪符じゃないですけど、周りの安心のためにつけてるみたいな。
うん、
そう、
うん。
そのために熱中症で倒れてたら、それは何なんだろうなって話じゃない
です
か。
でも、そう、そう、まあ、そう言いますけど、その、じゃあ、ディアシュピールオープン、やった、うん、じゃあ遊びに行くぞって来た人が、マスクしてなかったら入店は？
お店の中で遊ぶ分にはしておいてほしい。要は周りの人に対する、そう、あの、配慮だから、
うんうんうん。
でも、ほら、それをね、日中に外を歩くときも絶対しなきゃいけないとか、
ね、
ある程度の距離取ってるところでも、うん、してないと白い目で見られるみたいなの風潮がちょっと過剰だなっていう。
今、なんかボードゲームカフェさんで、あの、再開ですってなってるところで結構いろんなルールを発表してるとこあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、ほとんどが多分、いろんな独自のルールを発表してますけど、うん、まあ、大概やっぱ、マスクはしてくれよとか、
う
ん、あと、ブンブンさんに至って、あの、目と鼻と口を触るなよ、触ったらトイレ行けよとか。
いやね、僕ね、あの、難しいなと思ってて、うんうん、お店やってるじゃないですか。で、はいはい、あの、さっきも言ったんですけど、マスクにしたって、目触った後、うん、口触った後ってしたって、うん、結局それって、その人が金の保有者であるって前提の話じゃないですか。
まあ、もちろんもちろん。
そう。そう、それって、もちろん、その周りの人にとっては、その安心というか、そのね、ちょっとした保険がかかってるみたいな安心感はあるかもしれないですけど、
うん、
それはもう当人それぞれに対しては、お前金持っとるやろっていう前提の話って、他方で失礼もあるかなっていう、ジレンマがあるんですよ、僕の中で。その、
まあまあ、
自分がそういう立場だった時にそうは思わないかもしれないですけど、
うん、
でもそれはほら相手がどう思うかじゃなくて、やっぱお店として構えてる側としては、お前持っとるやろっていう前提のもと接しなきゃいけないっていうのは、僕は意外とそれね、きつい。
まあそうでしょうね。
そう、周りの方のためにっていう、そう、前提なんだけど、そう。
それは気持ちよくね、あの、ボードゲーム遊びたいよって気持ちはあるから、いちいち言われたくないって、そうでしょうけど、とはいえ、やっぱ周りの人は気にしますよ。
そうですね。
いや、まあ言われたくないっていう人はいないと思うの、このご時世で。そう。だからそれは別にそこは気にしてない。そこはね、心配はまあしては、若干してはいないんだけど、
うんうん、
そういう扱いをこちらからしなきゃいけないっていう、それがきついな。
確かに。だってスタッフの人にもね、ディアシュピールのスタッフの人にも、もしなんかそういう体調悪そうな人がいたとか、いたらもうすぐ、出てってもらってとかそういうこと言わなきゃいけない
でしょ。そうそう
そう。
みんな今は別に怒ったりはしないけど、疲れるよね、多分。
疲れる、絶対疲れますね。
そうすると、別に意識はしてなくても、やっぱり店からは足がどんどん遠のいていく気がする。
そうなんだよな。いやー、これ難しいな。これどうなんですか？
楽に遊べるようになってから遊ぼうと思っちゃう。
そうですよね。そう。
うん、これカット案件かもしれない
です。出た、もうあなたそんなんばっかりやな。カット案件ばっかりやんけ。いや、ほんまにカット案件やんけ。いや、いいけど、聞いてない。聞いてないさ。はい。
っていう話があったりとか、まあ他にもね、いろいろやっぱりあったりするんで、うん、まあそれも全部コロナ
の。え、つぶたくんとこのその、お店は、
う
ん、
僕は3、うち30からやったかな、30、31ぐらいの、まあ要は5月末の、
ルールはルール。
え、ルール？あ、まあ手あ、もちろんあの換気と、
うん、
マスクと、あと入る時のそのジェルのウォッシュと。
はいはいはいはい。
あの席数制限。かな
って。席数はテーブルを減らしたの？
減らしてる減らしてる。もう6、10割、本来10割、席あるところ6割ぐらいにしてるから、うんうん、マックス入っても40%
ぐらい。ああいう机って、正直どこに行くの？
もう端っこに置くしかない。
端っこに置くんや。畳んで端っこに置いてんの？
端っこに置いたりとかにして。
端っこに置いたらだってさ、
いや、積み上げてる、その積み上げてる。そこ、こう、つって。
ビラパレッティ。
ビラパレッティ。捨てるわけにもいかへんし。
うちそのままにしてますよ。
そのままにしてんの？
お客さんにここ物置に使ってもらえばいいんじゃないかなぐらい。
ああ、そういうことか。だからそこは座るなよってやって。
そう。
うん。はいはい、ファーストフード店とかそうですよね、
まあ
まあ。このまま置いてあって、そう、テーブルにここは使わないでくださいってやって。
確かに。
じゃあそうします。
近いわ。だね。
ビラパレッティはやめた方がいい。
ビラパレッティやめた方がいいわ。
そうです。その空間剣道も考えたんですけど、うん、やっぱそのさっき置く場所ないし、うんうん、あとは、そのテーブル置いといた方が、なんか離れてるってのが、もうパッと見わかるから、まあいいかな。ね。物置にも使えるし。
ああ、確かに言えてる。机がないだけだと正直離れてるのが離れてないんか、元がどんなんだったか思い出せないから、微妙に近い気がするよね。
そう。うん。それでいいかなと思って。もうそのままで、6択ちゃんの、まあそのうちの4択かどうぐらいにしとこうかな。
うん。ああ。まあ大体それぐらいですよね。
うん。真ん中の2択はバッて抜いて。
そう。で、徐々に様子見ながら、まあちょっとずつ席数を戻していくかな、ぐらい。まあそういうことで、なんとか、なんとか、みたいな感じですね。まあもちろんその心配な方ももちろんいらっしゃるんで、うん、まあもちろんそういった方はもっと落ち着いてから来ていただいて、うん、でもまあもちろん来ていただくのも非常に嬉しいし、それ待ってるお客様も、ある程度ちょっとまあもちろんリスクがゼロとは言わないんで、
うん、
リスク、まあ少ないけどもリスクをかけてでも来てくださるお客さんには、まあ僕らもちゃんと誠意持って、やっていこうっていう出た。
ちょっと待って、上田さん、上田さんなんかもう顔出来上がってきてるやん。
顔に出るタッチなんで。
本当だ。
ちょっと赤いですよね。
何飲んでるんですか、上田さん。
これ今日は、レッドラベル。
あ、ジョニー赤、いいですね。
お、それは何なの？
ウイスキーですよ。
ウイスキー。おー、ウイスキーといえば、黒田くんも好きなウイスキーですか？
そう、今日も僕はウイスキーです。
お、黒田くんのウイスキーは何ですか？
エドラダワーっていうやつです、ね。エドラダワーのプライベートボトルってやつです。
プライベートボトル、いいやつでしょう。
いいやつです。酔っ払って買って、気づいたら届いてた。
いや、黒田くんね、めちゃくちゃウイスキー好きで、もうウイスキー専門店とか、もう行きまくってるんで。
そうですね。すごいですよ。無駄遣いしまくってるっす。
10万円もそこに飛んでいくんでしょうね。
多分そうでしょうね。ボードゲームと。お、楽しみだ。
カリアさん何飲まれてるんですか？
僕は、成城石井で買ってきたワインです。
お、ワインだ。
ワインだ。
洒落てるな
ぁ。洒落てる。
なんかよくわかんないけど、3本セットで安かったんで買ってきました。
あ、そうなんだ。なんかカリアさんさっきからなんか結構食べてますけど、何食べてるんですか？
生ハムとチーズです。
ワインらしい。
もう、オフランスじゃないですか。
そこはもうオフランス。
オフランスです。
オフランスじゃない。
どういう飯を控えめにして、この飲み会に合わせていきました。
ああ、偉い。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみにしてくれてるやん。ありがたい。いや、もうカリアさんと撮りたいってずっとね、コロナに入っても速攻連絡して、いつか一緒に撮りましょうよ、ズームでって言って、やっと叶いましたね。
ありがとうございます。
早かったですよね、声かけてもらってから。
いや、まあ、それはね、あれですよ、うん、私のタイミングが今日が良かったっていう。いや、なんだかんだで忙しいんですよね。うち仕事、もう全くリモートじゃないんで、
うん、
ちょうどもうめちゃくちゃ追われてる時で。
あ、そうなんや。
その中でもホラーボードはちゃんと更新してますよ、毎週ね。
あ、めっちゃ、ご苦労さんです。
刑務所にいるみたい。刑務所にいるみたいな。ご苦労さんです。
いや、でもついにね、直接収録じゃなくて、ズームという武器を手に入れた。もう無限に取れるやろ。
いや、無限に取れるし、こうやって。
無限に。
いや、じゃあちょっと、ホビジャーの上田さんとアークライトのカリアさんで集まった時に取るか、みたいなんて、絶対前だったらね、そんなズームじゃなかったらできないですから。
まあ、確かにね、都合を合わせるのは大変ですよね。
はい。ここではね、もちろん出てくれてましたけど、そういう意味ではすごくやりやすくなりましたね。なんか黒田くんは全く更新しなくなったけど、なんで？
わからん。なんでやろうね。わからん。いや、豚の鳴き声のモットーはやりたい時にやるやから。
え、もう1ヶ月やってないよね。
1ヶ月ぐらいやってない。いや、取れへんかったからさ、密できひん。密っていうか、アタック君とも会えへんし。
うん。アタック君は何してんの？
アタック君は嫁とチュッチュしてるんじゃん。
いやいやいや、ダウの話じゃねえよな。
わからんけど。
してるな。絶対してるな、それな。
してるな、それは。
してる。でもそろそろ撮ろうかなとは思ってるんやけど、ね、
そうやで。元気な様子をみんなにお届けしてほしいわ。
撮る撮る。じゃあ撮ります、頑張って。
ねえ、そうや、で、また、国津屋にオープニングのタイトルコール取らせてもらって。
200回目の時に、うん。
コロナ大変だけど頑張るよ。
頑張ってね。次は、ウェール・オブ・ゼンベルク先生の。
ああ、いいですね。
ホビージャパンさんにお願いして。
いやー、でもなエッセンないんだよな
エッセンないですね。悲しいんだよなエッセンないの。
あ、悲しいの、やっぱり。
やっぱ悲しい。俺はやっぱそこで新作とか見て、俺は行かへんかったりするけど、ここ最近
は。はいはいはい。
やっぱそこからやっぱいろんな新作がわーって発表されたりとかさ。
いや、そうですよ。だからこれ、ファンからしたら、エッセンがないことで、ホビジャとかアークライトの動きも今後変わるんだろうなって思ったら、やっぱね、来年が心配というか。
うん、どうなんですか？やっぱり変わります？
僕は海外チームじゃないのでよくわからないんですけど、まあ、メールでのやり取りしかできないでしょうね。
やっぱこう、終わった後に、こういうのがあったよとか、で、もうやっぱり一斉、各社一斉にこれやりますみたいなのが、ちょっとお祭り騒ぎみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それが多分なくなったことで、ぬるーっとこう、
なりそうやね。そうだね。
ぐるーっとなるから、それがちょっとまあまあ、行く人は大変やから、あれですけど。
ゲームマーケットにかけるわけですよ。ゲームマーケット秋が。
まあでも、ゲームマーケットも春とかね、やっぱそんな感じでしたよね。もう、やっぱなくなっちゃったから、ぬるーっとした感じで、結局春の目玉何やったんや、みたいな。
そう、結局私通販で買ってないですよね。なんだろう、やっぱその場で買うドキドキとか楽しみとか、ああいうのがゲームマーケットの醍醐味だから、通販でも買えますよってなっても、触手が伸びないっていう状況ですわ。
その余波でなんか知らんけど、6月ぐらいに中力のいい感じのゲームがいっぱい流れてきて、
ああ、そうか。
結構ポチっちゃいましたね。
ああ、わかる。わかるわかる。
わかるよ。
このタイミングやんって。
そうそうそう。6月は割と暑かった気が。
まあ、ドイツ年間ゲーム大賞も、まあ、ノミネートが発表されて、で、まあ、各社それぞれ、これがありますせ、みたいな、うちの目玉や、みたいなのがあるんで、やっぱ、そこはね、みんなファンも購入すると思うんですけど、とはいえ、私、まあ、話せないと思いますけど、その、やっぱ、みんなで遊べるから買おうって思うじゃないですか、ボードゲームって。そんな中、コロナだから、いやー、まあ、今回は買うのやめるか、みたいな、やっぱ業界的にも市場の規模はだいぶ縮小してるんですかね。どうなんでしょう。
縮小するほど減ってはないんですけど、だ3月4月はやっぱり多少少なかったんですけど、
ほうほう、
どっちかというとそれはお店がや売ってないから、結局閉めちゃってお客さんも買いに行かないし、
うんうん、
あれだけど通販で普通に買う人たちは買ってるらしくて、
そうなんや。
そこまで凹んでないです
か。
まあ遊ぶ場所が本当にあんのかって買ってるかって。
そうそうそうそう。いや私もそう、本当買ってよーしってなるけど誰とやんねんってなるわけですよ。
テネレ向けのものは、テレビとか雑誌が、いろんなイベントとか止まったりして、うんうん、載せる内容が薄くなるところに、ボードゲームの話題が入って、家族で遊べるみたいな、紹介の仕方をしてたり、ゲームによっては、オンラインでこういうテレカンで遊べるよみたいなことをやってくれたりしたタイトルは、まあ普通に反響があって。
あれですよ、コロナで、店舗とかが休業自粛、ね、一番あれだったのは、東京だと都がね、3月の25日とか24日とかに、自粛要請を出したんですよ。
うんうん、
結構強めのやつを、そう。その瞬間に、結構そのテレビ系のメディアから、ボードゲームで、みたいな感じの話は、ボーボーボーって。
で、ディアスピールに連絡が来たっていう話。
そう、ロケができなくなって、
そ
う、もう東京自粛になっちゃって、ロケをしたくても、もうテレ東さんだからかもしれないですけど、もう絶対、もうテレ東なんて東京のお膝元じゃないですか。そう。だから、もうこの緊急事態じゃないかの時は、その自粛要請出ちゃったんで、そう、ロケに行くのに、全部殺菌を、店舗内をしてみたいな、そういうのが全部必要になってると。そう。だから、ロケに行けなくなっちゃってて、もう、その、テレ東の会議室とかで、もう、自分たちのところでやるしかないから、そう、ボードゲームを、やる番組にちょっと切り替えたいんだけど、なんか紹介してください、みたいな。問い合わせがあったりとか、そう、知り合いのプロデューサー。
メディアはありますよ。うちも、ボードゲームのことじゃなくて、雑誌の方の話ですけど、インタビューをするような記事とかが全く作れなくて。
そっかそっか、そうですね。
プラモをきれいに作ってもらうのは、作ってもらったものを写真なり、それ持ってきてもらってっていうような、少ない人数の中での作業ができるんですけど、逆に、インタビューする人が、それなりの立場の人たちだったりとかすれば、うかつに、なんていうのかな、セッティングして何人も集まってインタビュー取れない。 だそういうページをなんとかしなきゃみたいなこともあったし、まあうちの雑誌だと月刊ホビージャパンだと静岡ホビーショーがやっぱなくなったのはすごくでかくて、
はいはいはいはい、あーそっか、はいはいはい、そうですね。ああそういうの
メーカー。この対策で各メーカーさんがそこに出す予定だったものだけ、うん、あの情報だけいただいて、紙面直接じゃなくて小冊子にまとめた形で別編集してたんです
よ。ああ、私も大変ですよ。ネタものなくなっちゃうんですもんね。イベントなくなったら。
なんか不安に感じることあるんですか？他にも。不安に感じてること。
不安しかないでしょ。
不安しかないの。いや、確かにな。
お店はね、うちはお店だから、そう
ですね。小売りとか、プレイスペースはやっぱり不安。
どう不安なん？その、今後お客さん戻ってくるかなとか。
いや、戻ってくるかなとか、戻ってこないからきっと。そう、戻ってこないっていうのは、戻るとか戻らないとかじゃなくて、うん、そもそもその、全体の人数が、ボードゲームカフェに行って遊ぼうっていう人たちを今まで増やしてきたわけ、一生懸命、
うんうんうん。
でもそれがボードゲームがいいとか悪いとかじゃないところで、うん、そこの人口がどんどん減って、まあ、どんどんっていうか、まあ、基本的にゼロに一回なって、
う
ん、
そうね、
うん。そう。で、また増やす作業なんだけど、うん、今まではボードゲーム楽しいよって言って増やしてたのが、うん、それがもうでき、聞かなくなったら、ボードゲーム楽しいよって言ってももう増えないんで、今、
結局。ボードゲームよく知らないし、危ないし、やめとくよってなっちゃうよね、今だったらね。
やっちゃうし、今までだったら知らないとか、なんかちょっとした知り合いがボードゲーム楽しいよって言ったら、うん、じゃあ試しに行ってみるみたいな友達を連れてきてくれる人とかもいるわけじゃないですか、
うん、
そう、そういう人たちがボードゲーム面白いよって言っても、まあでもこの状況だしなって言って断る理由ができちゃってるから、そんな誘いに簡単に乗ってこないでしょって。
そう、でもお店いっぱい増えてるじゃん。なんだっけ、6月だけで何店舗だろう。
めっちゃ増えたね。
1店舗ぐらい増えてますよね。
すごいな、勇者だな。
いや、まあ、勇者って もうだから準備してたから、ね、もう5月にオープンの予定だったのをずらして6月にしたみたいなんで、ほんと一気に増えたから、
神戸でもね、一軒増えたとか。
あ、そう、なんだっけ、三宮の徒歩、徒歩2分ぐらいのところに。
めっちゃ近い、めっちゃ近い。
もめっちゃでかくない？
でかいでかい。でかもでかいと思う。
あのトリックプレイさん、グギギってなってない？
わからない。あ、これもカットしてほしいんやけど。
いや、またカットでやんけ。
カット
んけ、多いな。
俺なんか知らんけど。
気をつけようと思いましたよ。
まあでも、そんなの気にしてたら、もう何もできへんわ。
いや、確かに、カリアさんと撮った、その、まあ、解体新書の時に思いましたよ。こんなにさらけ出してくれるんや、と思って。もう何でも言ってくれる、嬉しいと思いましたよ、あの時。
おかげで陽気かへんわ、あれ。
でも後からごめん、あそこだけはカットしてくれ、つって。なや、ちっちゃいの。
なんだろう、何カット
なんやろ。まあ、いろいろありすぎて
よ。そう、いろいろね、いろいろ言ってくれましたから。いやー、面白いなー。また撮りたいですけどね。
飲み会っぽくなってきましたね。
もうざっくりざっくり。
全然使えないじゃん、これ。
いやいや、使う。使うよ、あそこ以外は。
本当、2分に1回。
やめろや。やめろや。
嫌がらせです
ね。嫌がらせやん。オクラにしたいだけやんけ。
特定のとこの人はピーヨン入れてて。
そうやで。じゃあ、ちょっと話題変えますけど、好転したことってあります？
好転。
うん。なんかコロナによって、例えば世の中でよく出る話題で言えば、リモートワークが、基本になったんで、仕事もすごく無駄にこう通勤で時間を使わずに、その分仕事できるようになったとか、そういうのは世の中的な話で出るじゃないですか。何か好転したことってあるんですか？
まあ、さっき、もじもじして言えなかったんですけど、アークライトのボドゲは、
うん、
結構売れてます。
え？
コロナでもみたい
な。コビダに続き、はい、あら、
ええ。まあ、なので、まあまあ、
どっちも売れてる。
館長さんとか、いろいろね、うん、お店やってる人は大変な時に、アークライト売れてますみたいなこと言うのも、なんか、
まあ、
どうなんかなっていう気もするけど。
上田さん責められてますよ。
いや、僕は売れてんじゃないかなと思ってましたからね。
そうですか。
なので、館長さんとか、まあ大変そうなのはあれなんですけど、そこまで悲観もしてないです。だから、まあいや、もちろんね、すげえ、明るい未来が待ってるぜ、みたいなことはないんですけど。
だってゲームマーケットが大阪春中止になって。
あれはエグかったです
ね。大丈夫、エグかったと思いますけど。
ただ、ボードゲームは、まあ、だから、僕らも、だから、自粛が始まった最初の時売れたのは、 まあまあまあ、わかりますよと。
うんうんうん、
でもそっからすぐ売れなくなるんでしょみたいな気持ちでいたんですけど、
うんうん、
案外ずっと売れるな。
へぇ、あ、そうなんだ。それは正直意外ですね。
なので、まあ、そんなむちゃくちゃ悲観してるわけでもないです。
ああ、じゃあ会社的に、あ、このままではまずいみたいな状態では当然なくて、まあ今後も、
まあそうですね。
継続していい作品を出せ
る。まあ、会社はあの別にボードゲームだけやってるわけじゃないので、
あ、まあ確かにね。
他のところもダメージ受けてるんで、
うんうん、
まあ別にハッピーなわけではないですけども、ただ、だからこれから、あ、
うん、
コロナのおかげでもうボードゲームは全部廃れていくみたいなことではないのかなという気はしてます。
うんうん、僕、あれだったと思いますよ。やっぱ人が顔を付き合わせるって絶対なくならないじゃないですか。
うん、
まあ、どんな状況でも、まあ、形は変わるかもしれないですけど、多少。そう、だってうちらはね、こうやって、なんですか、人間ね、ここまですごいでかい話になりますけど、
うんうん、
みんな顔を付き合わせて何億円生きてきたわけですよ。
はいはいはい。まあね。
そう、うん、
人類ね。
リモートの方が、そう、人類。リモートの方が良かったら、特にリモートになってるわけですから。そう。
そらそう。
だから、まあ、当たり前なんですけどね。そう。だから、うん、みんなどうにかして遊ぶ環境は作ろうとすると思うんですよ。
はい。
だから、ボードゲームはなくならないし、そう、
うん、
遊ぶ。ただ、お店として心配してるのは、そうね、別に家で4人で遊ぶ方が、周りに10人、20人人がいるよりもリスクが低いっていう。
そうなんだよ。
意識はありますね。
少なくとも今ね、急に相席を自分から声かけるなんて絶対しちゃダメじゃん。
そう、そうなんです。まあ、相席したい人はいるかもしれないけど、それを受けてくれる人がどれだけいるかって考えてしまうと、
そうそうそうそう、
やっぱりね、お店に足がそのまま行かないとか、行ったところで逆に迷惑、迷惑ではないんですけど、相席したくない人から見れば、そういう人、お客さんはがいるなら行かない逆にっていう人も出てきちゃうかもしれないし、
うん、
で
も
自分一人じゃないしね、こう、うん、だからお店がねコロナの時も大変だっていうのを聞いて助けに行きたいと個人的には思うわけですよ、
うん、
でも僕が行って毎日罹患して、
うん、
会社にチースチース俺コロナ罹患しましたっつったら、
うん、
まあ、そういうわけ
に なんでそんな明るいねチースチースじゃないでしょ
会社からはねお前どういうことやねん、
まあまあそう、いやそうですよ結局、
いやそうなんですよ、だからそのボードゲームカフェに来る 年代の人たちはそんなにかかっても多分重篤化めちゃめちゃしないしね、そんなめちゃめちゃ重篤化するような人ばっかりのボードゲームカフェそうそうないと思うんですよ、
まあまあまあ、
今のご時世、まあちょっとね、はいはい、やっぱり昔のファンが集まるところもあるかもしれないけど、
うんうんうん、
大抵はまあ20代から30代後半ぐらいまでの、
うんうん、
まあ、コロナあったら比較的リスクの低い人たちがやっぱりうちのお客さんの層でもあるんで、うんうん、彼らは別に大したことないかもしれないですけど、持ち帰ったらみたいなリスクがやっぱりささやかれるわけじゃないですか。
先輩になっちゃうんだよな。
そう、もうね、うん、だからそういうとこまで考えて、なんかこうメディアもそういう話をばっかりするんで、
うん、
もうそういうのを聞くにつれて、あ、これもうダメなんじゃないかなって思う。毎日思う。
いやー、そうっすよ。
そのリスク取ったら何もできないよって思っちゃうから、やっぱり。
で、あの、まあ、ディアスピールとかジェリーカフェは、じゃあ、6月何日までは我慢だ、みたいな言ってる中で、うん、でも、俺はオープンしちゃうぞ、つって、再開してる、早めに再開してるところも結構、まあ、東京都内でもあったし、
うん。うん、だから攻めらんないよね、だからね。
そう。
だって、いつまで自粛したら安全なんていう基準も何もないわけだから。
そうなんだよね。
そう。まあ、今やったって、ね、半月前にやったって、ね、それが危ないかどうかって誰も判断、ね、イメージでしかないからさ。
そう、そうそう。結局、結果が物言うから、何かあった時に初めて、ほらってなるんで。
そうそうそう。
お、黒田くんはどうですか？
あ、黒田くん、ちょっと質問があるんですけど。
あ、質問なのね。さっき手挙げてたけど。
あ、そうそう。あの、ちょっと前にも話戻るんですけど、まあ、
うんうん、
あの、まあ、アークライトさんもコピージャパンさんも、その売り上げがあまり落ちてないっていう話があったじゃないですか。
うんうん、
で、ぶっちゃけ SM もぶっちゃけそうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
あの、まあ、物流部ですし、まあ、社長もツイートしてるんであれなんですけど、
うんうん、
まあ、もちろんちょっと減ったりとかはしてる部分もあるんですけど、
うん、
何が起こったかっていうと、その商品、今まで、まあ、この商品が売れて、この商品がこれぐらいでっていう、大体売れる商品っていうのは決まってるんですけど、その内訳がちょっと変わったんですよ、うち。そのコロナの間中って。
うん、
まあ、例えばうちとかやったら、まあ、定番商品の、まあ、例えば4人とか5人で遊ぶ、小箱のゲームとかがわーって売れてたんですけど、コロナの期間中って分かりやすく二人用のゲームが売れたりとか、その少人数で遊べる脱出系のゲームがさらに伸びたりとかっていう風に、ちょっと変化したんですよ。
なるほど。
売れる商品の内訳っていうのが。
う
そういうのって、ホビージャパンさんとかアークライトさんで起こったりしたのかなっていうのをちょっと個人的に。
お、確かに。う
ん、あの、自粛が始まった瞬間にパッチワークが結構注目が来た。
やっぱそうなんだ。
そうなるよね。
アークライトさん的に変わってるんですか？
二人用じゃないんだけど、うちで目立ったのは、チンアナごっこは伸びたな
ぁ。そうだ。チンアナご
っこめっちゃ伸びた。下ネタやないですか。
いろいろこらえるわ。やめろ。
まあ、多分これはまあ、ノンスタイノウエアさんとか、こう、テレビのおかげなんかなと思うんやけど、いい線行きましょうは伸びましたね。
ええー、だっていい線行きましょうもチンアナごっこも別に二人用じゃないですもんね。
二人用ではないですけど。まあ、いい線は多分テレビのおかげかなと思って、チンアナごっこはファミリー向けやから伸びたんかな。
誰が変わってるんだろう。やっぱ地方の人が、まあ、比較的安全な人たちが家で遊ぶために、まあテレビで見たし変わってみようみたいなことなんですかね。
やっぱ、コロナ期間中って、その、すごいネット販売みたいなのがすごい伸びたみたいな、うん、僕らは直接やってなくて、問屋さんに卸したりとかしてるから、うん、そういう話は問屋さんから聞くんですけど、やっぱネットの売り上げはむちゃくちゃ伸びたとは聞きますね。
へぇー。
その代わり、やっぱ小売さんとかやっぱ店開けへんかった
り。ディアスピールもネットはずっとやってたよね。
うん、ネットはやったけど、まあ多少伸びたかなっていう、あとはほら予約商品とかいろいろあったから、
うんうん
その辺で、やっぱ売り上げは立ってるけど、ここまでうちはめちゃめちゃ恩恵あったなって感じはしてないかな。
ああ、でも言われてみたら、10 Days Games にエンタクピーが入れるぐらい、あ、もうか。そうか。
で、言うたらね、アークライトさんにも、カブラギピー入ったことは、アークライトさん公式で言いますからね。
ほんまや
ね。言うていいんですよね、これは。
言うていいでしょ。
誰がつぶやいたんね。
ツイッターで本人が参戦したのか、ツイートして
た。そう、なんや、誰やねんって。
まあ、あれは、誰やねん。うちの B1 営業がやったことですけど。
頑張っとるんですか、彼は。大丈夫ですか？
いや、頑張ってくれてます。野沢くんと楽しくゲームを開発してくれてます。
へぇー。いや、でもね、やっぱ息しとったらよかったっす。
いや、よかったっすね。
心配やったもんね。
普通に、まあ、わからへんけどな、まだ、だって、入ってきて即テレワークやったから、
ああ、そうですよね。状況がちょっとね、特殊です
から。だからまだ、ほんまの意味で顔つき合わせて働き始めたらまだ1ヶ月ぐらいなんで。
ああ、そっかそっか。
新人や。
新人
です
ね。
ああ、なんか新人で思い出しましたけど、なんだっけ、アークライトに。
お前見た
見た、
つい何やあれ
何やあれ
ずるいわ。
というかね、今日、アークライト関係ニュース多すぎるやろ。
多いっすね。ちょうど。誕生日も含めて。
どんな感じでニュース投下しとんねんみたいな。
黒田さん、他人事じゃないですからね、これね。
なんですか
ね。え、ね、アークライトとね、あったじゃないですか、鈴田さんのところのボスが。
ああ、そう、そうだ。申し訳ないです、あれ、本当に。まあ、ここもカットやと思うんですけど。
また入ってきて、っていう繰り返し、うん、これがボードゲームはね、一つのボードゲームが初版で1万個売れる文化だったら、まだちっちゃな、お店が100個、200個売ったっていくね、へでもないですけど、そういう文化じゃまだないから、日本が。そう。
じゃあ、ディアスピールもちょっとじゃあ、そういうのはもうあんまり全身的じゃないんや。
やんないよって、うちは全然やってないし、そんなの。うちは直でしかやんないから、絶対。だから直で、だったらもう日本語版が出るとか、そういう動きが全部わかるから、直じゃないと絶対しないよ。昔から直でしかやってないんだから、基本的には。
直接取引して、メーカーと、ね。
そしたら、必ず最初に聞くのは、これって日本語版出ますかって聞いて、そういう話ありますかって言って、今のところないよって言われたら入れるとか。そう、
正しいなぁ。
いや、みんなそうやっていけるんだったらそれでいいでしょうけど、そうもいかないからね。うん、あとやっぱ買う側もいるしね、結局ね。日本語版よりこっちが欲しいなとかいう人たちもいるから。
そこの声がでかいんだよね。
そう。
やっぱり、ライトなユーザーはそこまでこだわりないから、そんなことがどうあったって別に気にしないけど。
そういえばなんかバネストさんかな？輸送費が上がったから、そう、ちょっと売り値も上がっちゃうんです、申し訳ないです、みたいな。そうなってるけど、あれってバネストさん以外だってそういう状況。
上がってますよ。
あ、そうなんだ。でもその、例えばね、トップメーカーのアークライトとホビジャーはそんなことはさすがにないですか？金額上げてるみたいな。
そこまでは上がってないです。
恐怖
が上がったり、あと、瓶が手配しづらい。
うん、手配しづらい。
いや、結局、行き来する飛行機なり船が、便数が少なくなる。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
で、それが、やっぱ海外から持ってくると、うん、海外のその工場から港まで行くトレーラーとか、うん、で港なり空港からの飛行機船があり、で国内に入るときも、順番があったり、港から、空港からうちの倉庫までのトラックとか、
うんうんうんうん、
当然やっぱりコロナ禍の影響で便数とか働いてる人が減らしてるとか
あるん
で、もうそういうところはなんていうの、予約を入れるのに早い申しなんで。
ああ。
まさに今日揉めましたもんね、ハーモトと今日。
合うか。
揉めたっていうか、ハーモトが別に悪いわけじゃなくて、そう、ハーモトにいつも頼んでる運送会社があるんですよ。
うん、
そこは結構もう出してもらったら、もううちのお店まで持ってきてくれるんで、で、後請求で消費税とか、そういう通関手数料とかって後請求で来るんですよ。うん、だからそのつもりでいたら、なんかその業者が多分コロナで人が足んなくて、別の業者に委託してて、そう。そう。で、その別の業者っていうのは、通関作業から何から、もう今まで任せたやつを委任状くれとか、まあもちろんやらなきゃいけないんだけど、そう、あとそこでまた、いつもよりも全然高い金額かかりますよとかっていうのが、今日連絡来て、で、と思って、いつもだったらその業者そんなことないんですけど、って言ったら、あ、そう、今回私たち委託受けてて、みたいな、今までそうだったんですね、
うわ
で、向こうはまあそんな言い方しないですけど、向こうは、今まではそうだったかもしれないけど、今回はこうなんですよ、みたいな感じで、うん、だからそれに対してまたちょっといつもより送料が、その結局、うちのお店まで持っていくって3階とか4階なんで、普通は車上受け渡しとかなんですけど、そこの業者をやってくれるから、いや、便利だなって思ったのが、効果やってくれないから、だからそこにあげる人とかも別にね、そう手配したりとか、まあ、その分料金お渡ししてやるかってどうするみたいな話が今日、結局また別個発生したりとか、前もって分かってれば、そう、前もって分かってれば、こっち人用意しておくから別にいいんだけど、とかっていう、なんか。
見に痛いね、それ。
うー
ん、まあでもやっぱ金額が上がるとかってね、今後もそうなってくると、まあギリギリでお小遣いで買ってるお父さん方たちはもうギャーってなりますから。
逆に、なんだろう、いつも不思議られることだけど、円高になったりするので。
うん、ああ、そっかそっか。はいはいはい。そういうのもある
。こういう部分の、まあ、ね、値段を考える材料は
ある。
安くしないですもんね、別にね。
そんな簡単に値段変えられないし。
そう、変えられない。
なるほど。なんか他にもエピソードあります？この期間にあった、チンエピソードみたいな。
チンエピソード
じゃない？チンエピソード？それはボードゲームに関係しとかなかった。
ああ、いや別に自由っす。もう散歩してたら、猫に追いかけられたとか何でもいいよ。
コロナ関係ないの？
いやね、あのね、あ、じゃあ私一個言っていいですか？
うん。
治安が悪化してて、
え？
田舎やけど、あの、友人宅に泥棒が入りまして、あと、うちのアパートの車が車上荒らしでガラス割られたりとか。
怖
いな
もうね、やばいっすよ。もうなんか、年収が低い県なんで、みんなお金ない上でさらにコロナで仕事がなくなってるから、もう仕事なくて仕方なく車上荒らししてるみたいな。
修羅の国に来てんな。
やで、ほんまに、ね、友達二人女の子で住んでて、うん、で泥棒入ってきて、
うわぁ、
これえぐいな、
えぐい。
怖いわ。それがコロナ禍の話。
チンエピソードっ
す。
いや、でもコロナ禍の、その、まあ良かったじゃないけど、うん、なんかコロナの期間中ってやっぱ時間があるから、
うんうん、
普段せえへんことをするやんか。
はいはい。
で、まあ俺ツイッターとかでこの、まあ、葉巻を初めて吸ってみたりとか、その。
あ、もう、買ってやったの？
あ、一回葉巻は吸ったけど、まあ、まあこんなもんか、みたいな。ウイスキーに合うって試してみたりとかもしたりとか、その、スモークを始めたりとかしたんですけど、
うん、
だからまあ、新しいこの文化とかに触れようと思って、あんまり VTuber を見なかったんですけど、VTuber を見たんですよ。
VTuber、
マジ？
VTuber を見始めたという。
あ、なるほど、なるほど。VTuber の配信とかを。
おーお
ー、そう、YouTuber はわかるじゃないですか。人間生身がやってるんですけど、VTuber は、その、モデル、 3D のモデルでやって
る。いや、みんな知ってるやろ。
やってるんですよ。うんで、すげえなって思ったんが、うん、あの、スパチャって言うんですかね、投げ銭。
はいはい。
もう額がグロいんですよね、あれ。見ててすげえなーって思って、まあ、普通にゲームやってるんですよ、その女の子が。うん、ほんならもう、3000円とか、多い人はもう1万2000円とかが、バンバン振り込まれて。
振り込まれると何が起こるの？
いや、もう流れていくんですよ。1万2千円っていう金額がチャットにビャーって流れていくんですよ。
だからショールームみたいなもんですよね。投げ銭がわーって。
そうそう。
んで結局どうなるのそれは。
YouTube とかでもありますよね、スパチャは。
うん。いや、もうどうなるのって、もうただ金額がもう投げ銭。
そう、メリットはない
から
、
父に1万円挟むみたいなもんか。
そう。
言ってるセリフがもう、大変や。誕生日おめでとうございます。
スーパーチャットだから、そう、お金を払うと自分の発言がすごくピックアップして、うん、そう、配信者に届くん
です。そうっす。で、それで、まあ、要は頑張れよと。推しのアイドルみたいな感じで。
そう。
わ、すごい時代になったなと思って、
まあ、そうね、VTuber は言ってね、まあ、企業が入ったせいで、うん、まあ、大きい市場になっちゃってるんで、あれなんですけど。
あれですよね、コロナ禍のなんか、最初ぐらいに、その VTuber アイドルユニットグループがデビューする前に一人脱退みたいな、なんかそのニュースが流れて、そう、きっと中身は男だったんだろう、契約違反が発覚したので、みたいな。あ、そっか、VTuber も中身が女の子じゃないとアイドル組めねえんだとか思いながら。
そうなの。そういう事情もあんのかな。
でも、ボートゲーム VTuber もいますよね。あの、北越っていう。知りません。
ボートゲーム VTuber。
そう。
情報多いな。
全然行ってないんですけど、北越。
北越。
再生数1000とかなんですけどね。
あ、北越ボドゲ VTuber。
そうそう。いや、頑張ってはりますよ。僕ちら、たまに見たりするんですけど、ただ、あの、YouTube と VTuber ってあんまり相性良くないなって、
そうね。
思うんですけど、まあ、頑張ってはるんで、まあ、ちょっと応援したい
な。あれちゃう中の人、エイトさんなんちゃう？
いや、知らんけど。
なんで
中の人はいない、そんなものは。
なんでそんな。
北越ちゃん、北越ちゃんなんで。
VTuber 中の人通っちゃダメでしょ。
そうか。そう
か、すごい頑張ってはります。いろんなボードゲーム紹介して
くる。でもあれね、いろいろなものに手出してるんだ。偉いな。
まあな、いろいろ面白いな。
やっぱ閉じちゃダメね。コロナだからって、
ね。そうですね、うんうん。外出られない分、なんか刺激じゃないですけど。
うんうんうん、
それはちょっとなんか面白いなと思いましたね。コロナ禍の。
まあ私も映画とかめちゃくちゃ見るっすもんね。
いいじゃないですか、映画。
映画見に行けなくて辛いっすね。
あ、そう、映画館は行けないのは辛いし、エヴァンゲリオンとか、エヴァ、見たいなぁ、もう、見に行ったよ、もう。
エヴァとかガンダムとか延期になっちゃって、残念な
んですよ。あれは、聞いたな
ぁ。うん、
僕でも最近やと、あの、あれ、映像犬はめっちゃ好きやったけどな
ぁ。あれね。
映像犬
あれいいっすか、やっぱ。
映像犬僕、ブルーレイ買いました。あの、注文しました。
素晴らしい。
ほんで、6月に届く予定やったのがコロナで8月になって、
あの、
まあ、うわどういうことやねん、コロナ思いながら。
あ、映像犬には手を出す。
手を出す、
ね。映像犬には手を出す。あれは、はい、いいっすよ。あれだって僕、録画して、あの、うちのスタッフに見せましたもん。
なんか実写映画化もするんですか？
見たいです
ね。漫画の方は僕全然見てないですけ
どね。あ、そうな
の？アニメの中では漫画の原作自体がすごいって。まあだからアニメ、あれはいい出来のアニメだし。
初めて知ったな。
いや、まあ、だけど、ボードゲームのネタじゃないっすよ。
そう
コロナの間に。
女の子たちの話も。
あ、でもね、実写良かったですよ、実写ね、実写の方も。
へ
あの、作ってる多分、あれですよね、スタッフが、あの、かけぐれとかのスタッフなんじゃないかなっていう、なんかそういう映像美もあり、そう、ちゃんとキャラクターも立っててみたいな感じで、すごく良かったですよ。
でもそんな映像化で言ったらね、アークライトさんもちょっともうなんか女の子映像化してる感じ。
いや、見たよ、それ。何それ。ずるいわ。
アークライトさん、そんなのよりもあれじゃないですか。あの、男子ユニットでなんか番組作ってるじゃないですか。
男子ユニットで番組、
はいはい、作ってる。
そう。
何それ知らない。
トリプロさんと一緒に作ってますよね。ボドゲの番組。
ゲームって何みたいな、そんな感じのやつですよね。サンテレビでしかやってなかったんだけど、なんか、今度 MX でも流すみたいなこと言ってたような気が
する。すごい。
あの、アベマだかギャオだか忘れました。なんか、ウェブでは見れますよね。
そうなんや。僕、 その辺、疎いんで、本当申し訳ないです。
何のバイトだったか覚えてないんですけど。そう。ただ、ツイート流れてきますから、バーって。
全身的だなぁ、クライトさんは。
あークライトさんの最近の金回り、グロないですか？
金回り、そういう言い方したらそうやけど。そういう言い方
金はね、実はあんまかけてへんと思う。
そう
なんだ。やっぱ、見てた
営業に入ったお茶目な人物が、こう、ちょっといろいろ、なんかね、多方面に顔が効くらしくて。
いや、
その人がいろいろ面白いことを仕込んでますね。
あれ、お茶目な人って渡辺さんじゃなく、新しく別で入った
から。そんなもう、世界の剣渡辺に決まっとるやんか。
やっぱり。
お茶目と、世界の剣渡辺みたいな。
お茶目感がない。
そんなん、複数おらへんやろ。
お茶目じゃなくて、ゴリゴリの剛腕じゃないですか。
もう本当に。
お茶目ではない
です。うん。ラオウだよ、ラオウ。
誰が今ヤクザ言ったんは。
言ってねえよ。言ってねえし。言ってないし。
この辺、この辺の剛腕。
この辺ってなんだよ。やめなさい。すごいなぁ。
すごいですね。
ホビジャーも負けてられませんわ、これ。そっかぁ、すごいなぁ。ちょっとこれは黒田くん、ちょっとワンパクとかやってる場合じゃないですよ。
いや、ほんまですよ。新入社員を入れないと。
新入社員入れて、イエーイっつって。
もう SNE はもうほんまにもう、ね、好きなことをやる会社なんで、社長。
イエーイクルリンパニックイエーイ
イエーイクルリンパニックイエーイ楽しみ
あれもういやらしいね。もう、世界の剣渡辺がね。恐ろしい男ですよ。
あれも
やっぱプロデュースしてるんですか？あのツイートも。
いやいや、まあ、あれ全部世界の剣渡辺ですよ。
すごいよね、もうなんか本当にスクラップの謎解きみたいになんか、一見ただの画像かと思いきや、中にヒントが隠されてたぞ、みたいな。
そう。
クルリンパニックがあって、
いや、あれ、正味、今日やからね、今日渡辺剣がこうね、何女の子たちに持たそうって突然言い始めて、はい、いや、まず女の子に持たせるって何なのみたいな。
確かにそのワードだけ聞いたらだいぶある。
何みたいな。うちの営業に入った女の子たちにゲームを持たせようと思うわ、みたいな。はぁ、みたいな。ほんなら、はい、そういう時に、クルリンパニックがまあ、なんかどっかに落ちてて、うん、これええんちゃうみたいな。
落ちてて
落ちてないからね、
普通。まあ、ほんなら俺も、いや、もうほんなんクルリンパニックちゃうのって言って、まあ、もう、ほんなんクルリンパニック持たせよう。
それ、そんな言葉で260いいねになって、
260いいね。
97リツイートです。
まあ、その後でね、ケン渡辺が、こう、うちの新人よりもクルリンパニックの方が話題なんで、うん、クルリンパニックの話題やりますって言って、周りからツッコミ入ってたからね、そんなん分かってやってるやろ、みたいな。
すごいなぁ。すごいわ。
でもあの画像を見て、一番最初に起こった感情が嫉妬でしたね。
それ君や。君だけ。
なんて羨ましいんだ
いやいやいや、おるやろ、津田さんとか。いやいやいや、おるやん、松田さんとか。
あれ、鶴田さんが新入社員で入るしかない。
具体的すぎる。
いや、隣の芝青いだけかもしれない。
まあまあ、
ね。あんま言いすぎると、やばいな。
怒られます。怒られます。
バックしてもらう。
個人の見解なんで。
そう、個人の
見解自由かよ。
やばいない
やいや、すいません、世界の剣渡辺はほんま女の子にはみんな優しいですよ。
おいおいおい、タケペさんは怒りんぼのキャラの名前なのに。怖くないか。
やばいなぁ。アークライトの上の方の人ら全員すごいっすね。
いや
ぁ、アークライトで優しいの俺だけやわ。
確かになぁ。優しいな
ぁ。優しい。菩薩やわ。
やばい、これ全部カットせな、殺されるって
。めんどくさ
俺だから結構ないっすよ。
いやいや、あるある。結構流すつもりだけどな。
クルリンパニックぐらいしかないっすよ。その前後全部使えない
っす
よ。
まあ、くそー。うまくやりますわ、じゃあ。はい。まあ、そんなこんなでもう言って2時間近く撮ってますけど。
2時間も撮ってんの？
はい、日付が変わりますよ、もうそろ
そろ。はや。
いや、なんかこの、今後どうなるんだろうなって思うんですけど、まぁ、ちょっとさっき話出てましたけど、そのお客さんがね、また、その、戻ってくるとか、新しい新規で入るの難しそうだなっていうお店の、まぁ、不安もありつつ、ボードゲーム業界ってどうなっていくんだろうなってざっくりなんか思います。
誰からですか？
ほんまざっくりやな。
いや、もうざっくりですよ。誰からですから。あー、じゃあ、カリアさんどう思います？
ゲー。
ゲー。
ちゃうねん、僕ね、さっきからこうコロナでも全然生活変わってないなみたいな感じで、あんま緊張感ない人間なんで、こうなんて言うんでしょうね、もしかしたら不愉快に思う人もおるかもしれへんなと思って言いづらいんやけど、僕自身はそんな悲観してないっすよ。
じゃあ何も変わらない。
まあ何も変わらないとは言わないですけど、もちろんお店とかが大変になってるのも知ってるし、
うん、
まあまあ、言うてね、まあやっぱり日本人全体の収入も、まあ、上がることはないやろから、
そうですね。
そしたら、ボードゲームに使える金もどうなるのかな、みたいな気持ちもないではないですけど、
うん、
まあ、とはいえ、まあまあ、ずっと、まあこのところ、ありがたいことにボードゲーム、上り調子で来てたわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、まあやっぱメディアとかの取り上げ方も、まあやっぱ最近は全然ちゃうなっていう気持ちもあるし、まあだからトータルで見て、そんな悲惨な将来でもないんちゃうかなという気はしてて、まあまあだから自分個人のことで言えば、まあだから粛々、売れそうなゲームを作る。
うん、
まあまあだから今思ってるのは、より一般層というか、まあゲーマーじゃない人に届けるゲーム。
あ
ー、ファミリー層が、じゃあ子供と遊んでみようみたいなことを思うゲームに、うん、まあ軸はしようかなあかんのやろなってのは思うんですけど。
ああ、なるほど。ピクチャーズなんかね、そう分かりやすいですし。
そうですね。うんうん、まあまあ、そういうことは考えますけど、だからもうこれでボードゲームおしまいやわとか、10年前に戻るわみたいなことまでは僕は思わないですね。
心強いですけどね、そういうコメントはね。
はい。
ホビジャーもそうですか？
まあ、なんだろう、会社としてそういう考えが発表されるわけじゃないんですけど、個人的なところで言えば、まあそんなにやっぱり悲観はしてなくて、ちょっとは変わると思うんですけど、
うんうん、
だからコロナ禍で、なんだろう、リアルで会うのが今は難しいけど、この先も、その、ワクチンとかが作られて、インフルエンザみたいな形で、あまり恐れない社会にはなるだろうし、ただその中で、その、顔を合わせて一緒に遊ぶっていう、なんだろう、価値が上がると思うんですよ。
あー、なるほど。
そうそう。今、こういうテレカンで、まあ、やり取りしたり、ボードゲームで遊べるタイトル遊んでる、RPG をこうやって遊んでるっていう中で、顔合わせて集まって遊ぶの楽しさが、まあ、再発見されるというか。
なるほど。レアリティが上がってってことですよね。
そう。
うんうんうん。
それはやっぱり、再感染とかがあり得る中で、用心はするとしても、
うんうん、
そういう部分では、アナログのゲームが、より再発見されるんじゃないかな、ってい
う。ああ。いや、でも、すいません、口挟んで申し訳ないんですけど、はい、でも、それはそうやと思います。僕、
そうなんだ。
このね、デジタルが極端に発達した世界で、なんでボードゲームなんや、みたいなこと、よく聞かれるわけですよ、
うんうんうん。
コロナが始まる前にも、ずっとこう、なんで今ボードゲームこんな流行ってるんですか、みたいなこと、よく聞かれるんですけど、
うんうん、
SNS とかが高度に発達した世の中において、直接顔を合わせて過ごすっていう時間の価値が逆に上がったんちゃいますっていう話はしてて、で、直接顔を合わせても、こう、そんないつも楽しい空間になるわけじゃないじゃないですか。でも、ボードゲームちょっと挟むだけで、すごい盛り上がるでしょ。だからそういう意味で、対面で楽しい時間を過ごすときに、ボードゲームってやっぱ優秀なツールなんじゃないのって思ってて、そういう意味で、上田さんの話、すごい納得できるなって。
そうですね。確かに私もその、やっぱこのコロナの影響もあって、いや、早くやりたいとか、またやりたいっていう気持ちはね、ふつふつと湧くわけですし、で、世の中的にもやっぱ、直接会えるからこそ遊べるものっていうものを、まあ、特集したくなるっていうのは、もうちょっとしたらより強くなるかもしれないですね。はい、じゃあ、酢豚くんどうですか？黒田くんとして。
まあ一つはやっぱコロナっていうよくわからない人類史上多分初めての、
うんうん、
厄災じゃないけど、あれが起こってきて不安やったっていうのはあると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
すごい。この先どうなるかわからんみたいな。今から2ヶ月前だったら特にそれがひどかったわけじゃないですか。
はい。
で、まあ僕らってそのボードゲームっていう一つのまあ遊びであったり、僕はもう文化やと思ってるんですけど、まあ文化がこの先どうなっていくのかっていうのが、不安やったから、すごい弱気になったりとか、悲観的なことも言ってきたんですけど、
うん、
まあ今、だいぶまあ治ってきて思うのは、その、麻雀とか将棋とかって、まあコロナが起こって、 廃れたとしても多分文化としてはなくならないなと思うんですよ。麻雀とか将棋って。で、うん、僕ボードゲームももう文化として日本ではもう定着してきたなと思ってて、その僕らが始めた時に比べたらね。
ああまあまあね。
うん、だからその僕らが始めた時ってそのボードゲームってめちゃくちゃ面白くてそれに全掛けして今こうやっていろんな業界で働いているわけじゃないですか、うんうんうん。だからやっぱりそのボードゲームの力を信じて今まで通りにやってたらまあなくなることはないやろうなっていう漠然としたなんかこう。あれは持ってるし、
まあ、ね、というか、いやまあポテンシャルはね、そうよね。
で個人がわーって言ってもしょうがないし、
うん、
まあ僕らができることをやるしかないなっていう、
またかっこよく
気はしますね。
言いますけれどもね、
面白いよとか、もちろんそのコロナの中でできることをやっていこうねって順番にっていうのが、まあそうしていくしかないです。
まあそう言ってますけれども、うん、まあお店関係で言えばですよ、テーブルゲームズインザワールドさんなんかはね、このコロナ禍で、お店を畳んでいるボードゲームカフェさんはほぼないみたいなことを発表してましたけど、うん、まあ館長さんがツイッターで言ってましたけど、その、もし畳むことになるんだとしたら、そういう時じゃなくて、こっから2、3ヶ月後が、ピークになるんじゃないかみたいな。
それがリアルやね。まあ、こんなん館長さんから話してもらうことやと思うけど、だって家賃の契約とか、そんな、ほんなら来月って話じゃないから。
そうなんですよね。だから、もう、お店さんも増えた中、ね、やっぱ一番今回ので、痛手を食らってるのは、プレイスペース関連のボードゲームのお店なのかなってやっぱ思いますけどね、
会長
さん。
そうね、もうもちろんカフェスペースはめちゃめちゃ大打撃ですよ。これゼロですから、基本的にはね。まあちょっとね、来週から再開するんで、まあゼロではなくなるのかなって感じはしてるんですけど、もう幸いなことにうちは商品も売ってるし、で、自社で商品も作ることもあるし、あとはやっぱりその、海外のね、メーカーとも一応ね、こう、今までやりとりがあったんで、そこから入れてくることもできるし、で、あと、もっと言えば今、マーダーミステリー、があってお店ではね、ちょっとなかなか回らなくなってきてますけど、
うんうんうんうん、
それこそアークライスさんからパッケージのお話いただいて、納品させていただいたりですとか、あとね、まあ、いろいろやらせていただいたりするんで、
うんうん、
まあ、なんとか、こう、創意工夫っていうところが、ギリギリ効く、今、ラインにうちはいるかなっていう感じはしているんですね。まあ、それが、いや、でもね、プラスにはならないですよ、まだ、今のところは。これを何ヶ月か続けていけば、まあ、ギリギリいけんじゃないかなって感じはしてるんですけど、ただやっぱり、プレイスペースっていうか、カフェだけでやってるお店っていうのは、やっぱ多いじゃないですか、そっちの方が絶対圧倒的に。東京でも、まあ、東京以外でも。
何百件ですからね。
そういうところは本当に苦しいと思いますし、まあ、さっき、かやさんからもあったんですけど、この2、3ヶ月っていうのが、補助金も何もない、そう、で、まあ、家賃補助が出るっていう話は出てますけど、まあ、それもちょっとまだ具体的、まあ、3分の2ぐらい出るっていうのも、具体的に手続き等々って話が、まだちょっと出てこない状況で、まあ、支給もすぐにはね、されなくて一回融資を受けてみたいな、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱ 100% 今までよりは全然補助は厚くないんですよ。だそういう中で皆さんね、どれだけ踏ん張っていけるのかっていうのがすごく不安なお店がたくさんあるこの状況に、じゃあ助けてくださいって僕は言えないのが一番辛いですよね。そう、辛い、お店がで、ね、回らなくなるとか、そういうのはね、もうピンチってのはいろんなところにたくさんあると思うんですけど、
うん、
今回ばっかりはお店が辛いで皆さん来てくださいって言えないんですよ。
言えないな
ぁ。そう、これね、リスクを負って来てくださいって話は言いたいですけど、まあ言っちゃうんですけど、まあね、結構ね、言っちゃうんですけど。
言ってる方だけどね。
そう。でもね、まあ正直それはいいか悪いかって言ったら、もうなかなか判断がつかない。それがね、一番辛いんですよね、今ね、多分どのお店も。だからね、そう、これね、ちょっと本当に先が見えなくて、でなんか違うものをやってくださいって言ってもなかなかすぐにはできないですしね。そう。ただまあ、そう、希望としては、でもボードゲームは先ほど彼さんも言いましたけど、なくなることはないと思うんですよね。これ
は
楽し
い。はいはいはい、はい。
この、まあ、文化ね、すぐさんがやってる文化かもしれないですし。で、あとは、これも諸説ありますけど、ドイツでやっぱりボードゲームは爆発的に広まったのは、ドイツのね、18時以降働いちゃいけないって法律が一時期できたじゃないですか。そういうところでね、家族が集まって集まる機会ができて、ボードゲームを遊ぶっていう文化が広まったって、これは諸説なんで、本当にそうかわかんないですけど、そういった話もね、あったりもするので、やっぱりそういうステイホームっていう文化の中で、さらにボードゲームを遊ぶ機会が、 増えるっていうのが、まあ今はお店には還元されないかもしれないですけど、うん、まあボードゲーム自体が広まれば、いずれかは絶対に、ドイツでね、みんな、ね、ボードゲームの文化がどんどん広まっていって、フランスに波及して、世界に波及してっていう話になってるわけですから、
うんうん、
まあ、いずれ戻ってくるとは思うんですけど、それまでね、なんとか自分も耐えなきゃいけないし、
うん、
もうなんだろうなって、八方下がりなところでみんな頑張んなきゃいけないって辛さが皆さんあると思うんですよね。
うん。
そこをちょっと皆さんに知っていただいて、ですのは、もちろん来てくださいとはなかなか言いづらいんですけど、まあ、可能な限り、無理のない程度に、何かしらご支援いただければ
ね。まあ、そうですね。ファンなり、まあ、応援して、通販で買ってあげようとか、まあ、お店も、まあ、隙を見て行ってあげようとか、まあ、やってほしいですけどね。
そうですね、
うん。ごめんなさいっていう気持ちでお願いですね、やっぱり。
はい、ありがとうございます。というところですけど、まあ皆さん、まあコロナが落ち着いたら何がしたいとかってありますか？
うん？
いや、まあそれは個人的にはテーブルドッグ RPG の
方が
やりたいっす。
え、かわいい。対面で。
もうあれだって、これ以上ないぐらい濃厚接触をみんなにしましょう。
いやいや、それは、エロって、何の話してるの？
もう男も女もみんな抱き合ってこう、ペロペロペロペロ。
いやいや、すごいな。違う意味でやばい世界。
そこまで密にならなく
ても。途端にね、まあでもさっきの上田さんの説ですよね。レアリティが増してるからね。
そうそう。
確かに。
もう。だけどゲームのインストとかもしたいっすよ。
ああ、わかりますよ、そう。
自分で、そう、アズルのサワーファミリオン買ってあるんですけど、はい、開ける機会がなくて。
ああ、そっか。そうなりますよね。
積みゲーになっているし。
いやー、わかりますわ。インスト中である私なんかもやっぱ、オンラインマーダーミステリー GM やりたいって言い出したのはやっぱそこなんですよね。もう、みんなに何かを発信したいみたいな気持ちがすごい強くなっちゃって。まあ、そういうのやりたいですよね。
確かに。
黒田くんは何をしたいの？
いや、ゲームは行きたいね。
いやー、わかるわ。
ゲームはやれ。
そうやね。
一年多分お預け食らうことになるから、
うん、そうね。
次のゲームマーは、まあ今ある程度話してるけど、うん、やっぱ楽しみかな。
まあでも、今日発表したんちゃうかな。
あれ発表したんですか、あれ。
今日出展者にメールを送ったと思うんだけど、
はい、うちには来てましたけど。
8月に、ゲームマーケット出張版、2020浅草っていうのをやりますよ。
おー、マジマジ。
出展者にはメール送ったんちゃうかな。
はー。
あ、なんか
多分まだ公にはなってんじゃないですか。
そうですね。世間には発表してないかもしれないですけど。
大丈夫。ここもカット。
大阪や春の出展者の方々には送ってるはずなんで、まあ別に隠すことでもないし、徐々に広がっていくんじゃないかと思いますけど。
僕気使って言わなかったんですけど。
あと、
それはどういうものなんですか、そういうの。
いや、それは懐かしい、浅草台東館で、
うん、うん。
言うても、ブースはほんま限られるんで、40ブースぐらいしか多分置けないと思うんですけど、
まあ、38って言ってましたね。
詳しいですね。
うん、出店側だからね。
ほんで、お客さんも1時間に100人で、もう完全
入場。あ、入れ替え制で。
入れ替え制で。
そんなん、超、
あと、一つのトライは、電子チケット全部。
ほー、
っていうんで、こう、今後のゲームマーケットやる上で、まぁ、あ、ちょっとテストしてみたいことをちょっとやるために、ちょっとやろうかなみたいな。まぁ、あ、あと、やっぱ言うて、まぁ、あ、さっきの黒田さんの話じゃないですけど、フラストレーション溜まってるじゃないですか。
確かに。
ね、ゲームをね、発表したいし、まぁ、あ、ユーザーやったら買いたいし、
いやいや、黒田くんは違いますよ。黒田くんは単純にゲームまでみんなで集まって、終わった後の開放感、開放感を楽しみたいだけ。
まあ、それもあるね。
うん。まあ、でもそれも味わえますからね。
まあ、もう一周は、行ったら味わえるかもしれない。
まあまあ、僕らもね、メールの文面は相当気使ったんですけど。
うん。
本当に。まあ、こんな時期やから、こう、もしかしたら、こう、なんか、いやいや、それはちゃうんちゃうのって思うかもしれないですけど、まあまあ、これはテストですし、と。もちろん無理強いはできないんで、こう、OK でしたら、まあ、協力していただけるとありがたいです、みたいなメールを、ちょっと送らせてもらったんですけどね。
めちゃくちゃ人来そうな気しますけど
ね。ねえ、100人なんか、
いいじゃん。だから、
まあでもそれ、だから電子チケットで、まあでも、
そうかそうか、
まあわからへんけど、多分先着順とかちゃいます
わ。
先着順じゃないですか。電子チケットで、
抽選にすると、抽選にするといいんちゃうかな。
うん。
チケットによって何時から何時のチケットみたいなこと
そうです。
いや。
10時から11時のチケット、はい、11時から12時のチケットみたいな。
そんなに、完売するって意味では、だって、朝早行くのがベストじゃないですか。
いや、でも、マックス600人なんですよ。だから、それ1時間に100人ずつ入れ替え制だと、お客さんの。
まあ、6、700ぐらいですよね。
そう、600、700。一応、まあ、600って歌ってたんで、そう、出店者側もう、ね、600のところに何持っていくか。
そうなんですよ。
そう、考えなきゃいけないし。
まあ、言うて600個売れても、まあ、知れてるわけですよ。
そう。だから、まあ別に、売り切れってはもちろんあるかもしれないけど、うん、そこだけで売るような商品もない。
いやいやいや、ノスゲームさんところのなんかパカーって開く新作のやつなんか、
まあ、
5個あったら、
用意してくれたらエグいわ。
5個しかなかったら、もうそんな朝一の100人のダッシュやでも。
やっぱそれはない、さすがに出店者側も、だから今回は出店者側もね、別に、アクラさんの方から、まあいろいろ考えてオファーはされてると思うんで、まあまあまあまあ、実験企画っていうところもありますから、そんなにみんなハートダッシュしていくような、まあ、そんなイベントじゃないのかなっていうイメージなんですけど。
正味、秋をどうやって上手に開くかの、まあテストみたいなところは大きいですよ。
楽しみですね。それ、いつ
?8 月のお盆の時やったと思うんですけどね。
16
とか割とすぐですよ。いや、だって、ゲームは秋までに、こう、ちょっと実験したいっていう話なんで。
多分ね、新作は間に合わないですよ。今から作ろうと思ったら。何か、
そう。まあ、むしろ、大阪とか春とかに準備してたやつを、
まあ、確か、間に合ったものがあればみたいな感じだ。
でも、これは、あれですね、東京に入れるように、やっぱ、ならないといけないもんな。
え、なんか8月だったら解除されちゃうんじゃないですか。
そうですよ。
てるのかな。いやだからそうですね。またクラスター問題が発生しなければ、
まあ第二波とかがね。
夏はまだ変わんのちゃうかな。まあむしろだから秋に第二波が来たら嫌やな。
なるほど。だから8月の方がまだいけるのではないかという。
まだ、いやだって今いろいろ聞いてると、だから南半球のブラジルで今すごいこう広がってるみたいなこと聞くと、もうこんなんもう無理やんみたいなね。
そっか。まあでも、そのイベント自体は、もし行けるんだったら、もう絶対行きますよ。
はい。8月にはちょっとやるんで、
やった。
はい。方向で動いてるんで、トサンボはもうちょっと抑えさせてもらったんで。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
それは行くわ。参加者としてではなく、いや、一般参加者として行きたいな。
やっぱり。
ブースじゃなくて。
やっぱり。
本当昔ながらの会場ですよね。だからその見え方も、多分、今みたいにそのブースをきれいに作ったりみたいなのも、おそらく、レギュレーションちょろっと、まあ、詳しくは書いてなかったんですけど、多分できないんじゃないかなって感じも。
正直、レイアウト図面見たときになんか懐かしくて泣きそうになりました
から。弱っとるな、類線。
そういうのいいですよ、ね。そういうのいいですよ。
うるるって
。いや
確かに。会議机に椅子2つとか。
そうです。そういうやつですよ。テーブル1個です。もう別にそれ以上増設も何もなくて、テーブル1個。
ああ。
そう。人は3人まで、店員さんは3人までみたいな、そんな縛りにな
る。楽しみです。はい。まあ、ちょっとそんな告知もありましたけど、皆さんも何か告知あったら、ぜひ言ってもらっていいですけど、何かあります？
あ、じゃあ、先にいいですか。あ、
どうぞ。
はい。ホビージャパン、上田さんから。
自慢の定番商品になった天下名刀が再販かかって
イェーイ、
すごい、
名作。
ぜひぜひ。あと、D&D の方の話ですが。
はい。
まあ、6月に新商品出ますんで
。
まあ、これを聞いてくださる方は、あまり TRPG じゃないかもしれないけど。
まあ、どうでしょうね。両方ファンの人もいますけどね。
は
い。
海外の工場とか、印刷とかがコロナ禍でいろいろある中で新商品出しますんで。
わあ、頑張ってください。
はい。頑張ってください。
お願いします。
はい、期待してます。
期待しております。
はい。黒田くんは？
そうですね。まあ、いろいろあるんです
けど。お店はお店とかそういうのでも。
ああ、そうですね。まあ、フーダニットとかは、まあ、随時ちょっとずつ、まだミステリー専門店なんですけども、大阪で、 細々と。
なんか新作のさ、マーダーミステリー、なんかパッケージっていうか、浅田さんところが作ってるイラストだけ出てて、市販されないみたいな。
あ、そうですね。今新作の方が、あの夏の囚人っていう、シナリオと、今度6月の中旬ぐらいからは、真夏の夜の夢っていう、ね、まだ見せ
る。6月の中旬ってもう、今6月の中旬。
なう。
もうちょっとです。もうちょっとです。本当に。
あ
の、6月の20日ぐらいから、あの、お店でやっていくんですけど、川辺の夜の夢はもう、あの、安田が言ってるんですけれども、7月中にはパッケージ化、を予定しております。はい。で、あの夏の囚人はもうちょっと先にはなるんですけれども。
夏過ぎてまうやん。
まあ、なさすぎます。
あの夏のだから覚え、
あの夏の。
思い出してね。
ああ、過去でいいんだ。
あ、なるほどね。
はい、楽しみだな。
はい、そちらの方も出しますし、はい、うんうん、いろいろボードゲームとかも、脱出ゲーム関係もいろいろ出していきますんで、まあ、よろしくお願いしますという感じでございます。
はい、期待してます、はい。はい、ディアシピールはどうです？
私もそうですね、マーダー関係で、あの、最近だと、なんだっけ、死に至る名声っていうマーダーミステリーを、これね、めんどくさいんですけど、うちでしか売れないんですよ。もうね、こんなことあるって感じですよ。ほんと、ワークライズさんと北米ジャパンさんいて、版元が嫌がって、おろすなって言うんですよ。
おろす、もうおろしちゃダメって言われた。
そう、おろしちゃダメって。だから、おろせないから、でも、ゲームマーケットとかで売ればいいかなと思ったら、もう売れないじゃないですか。そう、イベント
なくなっちゃって。ゲームマーケットでもあかんの？
あ、ゲームマーケットいいんですよ。だから、イベントに持ってこうと思ったら、もうイベントなくなっちゃうんで、そう、お店で一生懸命通販とお店で売るしかないんで、買ってくださいって言うのと、あと、その、死に至る名声は、今ちょっとですね、オンラインで遊べるように、
すごい。
なるんじゃないかって、
それは、私もぜひ気になるな。
っていうのは、もともとですね、パッケージの中にですね、そのシナリオをなくした時用の、再発行コードが入ってるんですよ。そう、2回までダウンロードできる。これはなくしたり、損したりした時用なんですけど、それを使えば、まあ、ワンパッケージ誰かが、一人が買えば、そのコードを共有することによって、遠隔でできる、じゃできるんですね。そう。まあ、本来の使い方じゃないんですけど、まあ、でも、ワンパッケージで何人か遊ぶっていう趣旨には反してないんで、別にみんながみんな買う必要ないじゃないですか。じゃあ、いいんじゃないのって形で、今ちょっと準備をしているので、ハモさんと競技のちょっと準備をしているので、まあ、そうだったら、ちょっと遊びやすくなるんじゃないかなって思ってるんで。はい。ぜひぜひっていうのもありますし、あとは、ね、カリアさんのカリア組と、はい、今年年内出ますかね。
おー、すごい。
え、何何カリア組。
10月下旬を目指してます。
はい。
何を
まだお提供して
、去年の秋でね、調子に乗って喋ったミステリーポータブルシリーズっていうの
を、
館長さんにも書いていただいてて、本当は夏に出したかったんですけど、まあ、コロナもいろいろあったんで、もう10月でええわ、みたいになってますと。はい、
そう。昨日、橋本さんにも連絡して、もう一本、多分、納品。需要があれば、納品しますね。なければ、自分のところでやりますね。
なければ、
そう。もうそれパッケージとして、店頭に並ぶ
パッケージパッケージ。
うわ、すごい。
アークライト印で出るんだ。
そう。あと、竹部グムともやってるんで、
そっち俺知らへんわ、逆に。
そうね。タケルベ組とも、これは公演型のマーダーミステリーをちょっとアクラスさんと一緒に今作らせていただいているので、
ごめん、知ってるわ。
知ってますかね。
知ってる。
その辺でちょっとアクラスさんにオムに抱っこで、これからマーダーミステリーちょこちょこ、あとちょっと言えないやつもちょこちょこ買ってるんで、また言えるようになったら発表したいなと思ってます。はい。
いいっすね。まあ、まだまだあるよってことですね。
うん、はい。締め切りに間に合えば。
はい。
はい。
もう、で、アークライトからは、もうさっきの内容で告知は OK ですか？
いや、実はいろいろあるんです
よ。まあ、まだ。
まあまあ、でも、6月はね、もうすでに発売されてる、横浜新商店デュエルと。
ああ、そうだ。アークライト版が。
オールサイト日本。
うん、うん。
はい。
発売されたんで、まあそちらもぜひよろしくっていう話と、
うん、うん。
あと、幕開けではもうすでに、お客さんに届いてるんですけども、一般発売が7月下旬のレビアス。も、よろしくと。で、その後にですね、実はまあ、もう、この放送は音声やっていう話やから、
はい。
見せてもしゃあないんかなっていう。
映像が出てきた。
お、来た。
あ、なんだこれ。
お、なんだこれ。
なんだこれ。
なんだこれ。え、ね。
ミリオンヒットメーカーっていうゲーム。
お、
ミリオンヒットメーカー。
ミリオンヒットメーカーっていうね。あの、イラスト見ていただいたらわかると思うんですけど、ミツルさんです。
これは326と書いて、ミツル先生の。
ミツル先生です。まあ、糸でね、まあ非常に、好評いただいてる、ミツルさんのゲームで、まあミツルさんから、大喜利ゲームの決定版を出したいっていう。
なんじゃそりゃ。
大きく出たなと。
大丈夫かな。
世の中にいっぱいあるのに、決定版ってどういうことやねんみたいな話やったんですけど、
うんうんうん、
まあまあ、説明すると長くなるんで、もうやめときますけど、まあ、いや、でも、相当おもろいですよ。
これもうなんか、あれですよ、アグリコラぐらいの箱のサイズで印刷されたんで、めちゃくちゃでかい大喜利のゲームかなって思いますけど、これは小箱。
箱のサイズは、モンスターメーカーとか、のびのびが、
はいはいはい。あ、でもそれなりにあれなんですね、サイズ。
いや、ほんまは小さい形で出したかったんやけど、
うんうん、
めちゃめちゃカードが多いですよね。
あの、1000ワード。
マジ
1000ワード作ってて。
豪華
っすね。ほんでも、みつるさん、まあ、決定版作りたいっていうからには、もう、あの、妥協したくないって、そこは。
お
まあ、ほんで、1000ワード入れるって、いや、そんな箱でかくなるで、いや、安くしてください。いや、無理やで、みたいな。
いや
話をいろいろして、
うん、
あの、妥協点が、この、モンスターメーカーのサイズ。
へ
ぇー。楽しみ。
1000ワードで、まあ僕らも何遍もテストプレイしたんですけど、まあ相当おもろいですよ。
いやいや、黒田くんね、我ら、大喜利ズ。
いや、もう大喜利大好きなんで、大喜利大好きなんで、ぜひぜひ。
こう、
ジャッジきついぞ。
知ったか映画、黒田さんの前で言うのも、
いやいやいや、いやいや、何をして
るんですか。まあまあでも、こいつ相当いかついと思うんで、っていうかね、動画でね、多分、映えると思うんで。
大事。めちゃくちゃ大事、それ。
うんうんうん。
いや、これ、8月6日予定で今進んでますんで。
お結構早いですね。
楽しみだ。
いや、もうこれ出すのにどんだけ苦労したか。
ええな。
やりたい。めちゃくちゃやりたい。
いや、もうぜひミリオンヒットメーカー、まあ、うちの会社ではね、カリアミリオンヒットメーカー言うからには100万売れるんやろうな。
どっしーだな。
そうっすね。
怖いの。
100万っすかみたいな。
怖いの。
話をしてるんで、ぜひ皆さん100万売れる。
100万って、デジタルゲームでも売れない。
早く遊びたい。宣伝するデセンに送ってください。やりたい。
いや、これが宣伝でした。
はい。ありがとうございます。
すごい楽しい。
いいですね。みんなちゃんと玉がいっぱいあって嬉しい限り。はい、ということで、もう2時間半撮ってきまして、まあ配信はね、1時間ぐらいかなと思うんですけれども。
まあ途中切りやすいのありましたよね。
切りやすいつーかさ、切りやすいつーか。
あれでしょ、あの話ね。
あ、
いや、やめろや。やめろや。なんで私の話すんねん。やめてください。まあ、よかったです。まあ、皆さんが元気そうだったんで、はい。まあ、収録としてはここで切りましてね。まあ、アフタートークに入ろうと思うんで、
はい。
チャオしますか。
はい。
また対面でもね、撮れる時になったら撮りたいですね、ぜひね。
ぜひ、お願いします。
はい。じゃあ、今回は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、せーの、チャオチャオ。
チャオチャオ。